マルコによる福音書の12章を開いてください。イエス様がエルサレムに入られて宮清めを行われました。そしてそれを前後にして、実の結ばれてないイチジクの木を呪われて、それが根こそぎ枯れました。神に実を結んでいない、葉っぱだけになって生い茂っているイスラエルの姿をそれは表していました。宗教はあるのですが、神との結びつきによって与えられる良い実、例えば正義とか憐れみとかですね、それがなかったということです。私にとっての大きな警告です。そしてイエス様が宮清めを行ったので、翌日宗教指導者らがやってきて、何の権威によってこれらのことを行うのかと問いただしたら、イエス様はバプテスマのヨハネはどこから来たのかと逆質問をしました。彼らは真理を知るというよりも、その政治的に動いていた群衆にそっぽを向かれて欲しくなかったので、群衆はヨハネを認めていたので、分かりませんと言ったんです。本当はヨハネを自分たちは信じなかったのに、ヨハネの預言者だとですね。そしたらイエス様も、私も答えないと言われたんですね。で、その続きになります。例えを語られて、実を結ばないイスラエルに対してですね、ついてですね、実を結んでいないイスラエルについて、その宗教指導者がですね、それを結ばせないようにさせている姿を見るんですね。一節をご覧ください。それからイエスは例えで彼らに話し始められた。ある人がブドウ園を作った。垣根を巡らし、踏み場を掘り、見張り櫓を建て、それを農夫たちに貸して、旅に出たと。まあ、私たちはあまりブドウ園というのは目にしない、まあ、気候的にね、まあ、それをあまり作りづらいところでありますけれども、イスラエルに行くと遺跡も含めてですね、このブドウを、この何ですかね、オスって何だっけ、あれ何て言うんだっけな、ブドウ、酒舟だ、酒舟がですね、この石でできているものなんですけれども、数多く見つかり、今もブドウをたくさん作っています。で、この風景は普通に見る風景なんですけども、イエス様がここで宗教指導者に語られているというのは、これすぐに彼らはイザヤ書の5章、イザヤの予言を思い起こさせるものだったんです。まるで似たような話がイザヤの5章に出ていまして、そこで神様が手塩をかけてお作りになったにもかかわらず、出てきた実は水ぶどうであったと。水ってのはね、もう食べられないものですよ。もう美味しくない、甘くないものですね。で、それで、この良い実が結ばれずに、例えば正義がね、正義という実が結ばれて欲しかったのに流血が起こっていたとかですね。このようにして、この悪い実の方を結ばせていた。そのことによってブドウ園そのものを荒らすと神様が宣言されたんです。それによって、実現したのがアッシリアによる捕囚とバビロンによる捕囚だったんですね。で、私たちキリスト者がこのことは、この厳粛な警告であるということを受け止める必要がある。なぜかというと、このイエス様ご自身がこのブドウの木の例えを使われて、弟子たちに対して、私と私の言葉にあなた方がとどまれば多くの実を結びます、あなた方は枝だけれども枝だけでは役に立たないと、この幹にちゃんとついていなかったら火に焼かれる燃料にしかならないということをイエス様が言われたわけなんです。私たちがクリスチャンになっていくということは、天国に行く切符をもらうということではだけではありませんですね。こう書いてます。エペソの2章の8節9節というかね、10節を読んだ方がいいかな。実に私は神の作品であって、良い行いをするためにキリストイエスにあって作られたのです。神は私たちが良い行いに歩むように、その良い行いをあらかじめ備えてくださいましたと。 ここの箇所は実は有名な、よく暗唱しなさいと私も新しい信者の学びでね話す箇所なんですね。8節9節にこの恵みのゆえにあなた方は信仰によって救われたのです。これはあなた方から出たことではなく神の賜物です。行いによるのではありません。誰も誇ることのないためですって書いてあるんです。私たちは行いによっては絶対に救われないんです。行いによっては絶対に救われない。ただ神の恵みによって自分が本当に堕落している、そしてもう神の裁きを受けるしかない、地獄に行くしかないのに、神の方が近づいてくださって、そして永遠の命という賜物をくださった、これをありがとうございますと受け入れるということが私たちの務めなんです。信仰ですね。でこう書いてあるんです。しかしそれを神が行ってくださったことを受け入れていくのであれば、御霊がおられて私たちにですね、御霊が住んでくださって、そして良い行いをする実を結ばせるようになるんです。だから、天国の切符をもらったからもう私は、許されているから私は自分のやりたいことをやっていくのだとですね。でこれはね、本当に恵みを知ったかっていうのは疑わしいですね。そう考えてたらパウロも絶対にそんなことはありませんと言いました。良い行いだから、その恵みを知った人は、本当の愛を知った人は応答できます、応答します。ですね、で2節を見てください。収穫の時になったのでブドウ園の収穫の一部を受け取るため農夫たちのところにしもべを使わした。ところが彼らはそのしもべを捕らえて打ち叩き、何も持たせないで送り返した。そこで主人は再び別のしもべを使わしたが、農夫たちはその頭を殴り恥ずかしめた。また別のしもべを使わしたが、これを殺してしまった。さらに多くのしもべを使わしたが、打ち叩いたり殺したりした。ここでの主人はもちろん神であられて、神がイスラエルのに身があるかどうかということで、こうしもべを使わすわけですけれども、それのしもべというのは預言者たちのことです。ですね。特にこの聖書の歴史を、イスラエルの歴史を見ますと、イスラエルが主に背いて危機的な状況に陥った時に神は多くの預言者を使わしておられます。私が初めてこれ聖書のですね、なんていうんですか、タイムラインってなんだっけ日本語で、時系、年代表、何だっけ、年表だ、年表ね、この聖書の年表をですね見たときに衝撃を受けたことがありますが、イスラエルの、この預言者たちが使わされていく、だからイザヤ書から始まってね、この預言書があるじゃないですか、まあ、その前からもエリアから始まるんですけれども、代表的なのが、もちろんねモーセも預言者だし他の人たちも前から預言者だったんですけれども、本当に預言者としてで来るのはですね、イスラエルが、この危機的な状況なんですよ。北イスラエルもそうだし南のユダ王国もそうだしですね、そこにね集中してこの預言者が使わされているんですね。でエリアの書っていうのはないんですけれども、イザヤ書から始まって、その次にエレミア書があって、エゼキエル書があって、ダニエル書があって、ホセア書があって、ヨエル書があってってね、アモス書があってというふうにこのなんだけども、もう本当にこのアッシリア捕囚の直前であったり、またその最中であったり、またバビロン捕囚の直前であったり、その最中であったり、またちょっと後に帰還してからはね、最後にね、どこだっけ、ゼカリアとマラキはその後になるんですけれども、それ以外はそこに集中しているわけなんです。でこのことを今ここでイエス様はお語りになっていて、初めを打ち叩いたんだけども、神様がもう一度って言ってね、こう情熱を持って送ってるんですよ。そしたら今度は殺したとですね。そしてこの何だっけ、5節を見ると、もっと多くのしもべを使わせたって書いてあるんですね。だから危機的な状況になればなるほど注意喚起をする、こっちに戻ってこい、危ないぞっていう声が聞こえるわけ。ちょうど津波でね、みんなが逃げている時に高台にいる人がもう近づけば近づくほどみんなで気が狂ったように叫ぶじゃないですか。来たらーって言って、あれですね、それを神が 行っておられたんですけれども、彼らは悲しいことに迫害したんです。そして6節です。しかし主人にはもう一人愛する息子がいた。彼は私の息子なら敬ってくれるだろうと言って、最後に息子を彼らのところに使わした。すると農夫たちは話し合った。あれは跡取りだ、さあ殺してしまおう。そうすれば相続財産は自分たちのものになる。そして彼を捕らえて殺し、ブドウ園の外に投げ捨てたですね。今までしもべを使わして行かれたわけで、イエス様もしもべではあるんですが、主のしもべですね、しもべの姿を取られましたけれども、ここで全く違う次元の人を神は使わされた。息子ですよ。しもべじゃなくて息子を使わしたんです。ここに初めにマルコによる福音書の初めは何ですか？神の子イエス・キリストの福音の始めと、単なる人ではない、人の子ではなくて神の子が神を神が使わし、そしてこのイエス様は預言者以上の方だということがわかります。ちなみにこのことを猛烈に反対していることを宗教にしている宗教があります。教えにしている宗教があります。何ですか？そうですよ。だから何教？え？モルモン教じゃないやん。え？イスラム教です。みんなイスラム教がキリスト教と違うって言ったら、もうそれはコーランを読んでません。ユダヤ教、旧約聖書と新約聖書の内容が盛りだくさん出てきます。けれども混乱します。全然正反対の情報もいろいろ入ってるんです。で、イスラム教の中でイエス様が出てくるんですが、そこのイエス様は預言者であって、そして彼らがほぼ毎日唱えている言葉の中にこういう言葉ある。神には怖いない。そして神は三つではないとかね。そうです。でこれを唱えています。とても大事なその信仰の信条として話しているわけなんです。けれども今ちょっとそれは脱線というか、必要な情報なんですけれども、ここでの内容に戻りますと、農夫たちは息子だから殺したんですね。跡取りになれる、自分たちがそこを財産として持てる、これが宗教指導者たちのその根っこにある大きな問題であって、人間の罪の根源も表してます。何か自分のものにしちゃうんですよ。神を礼拝するということまでも自分の私物化していたんです。自分のものにしていたんです。ここに自分という王様がいるんですよ。心にですね、イエス様が神の宮であるはずの神が王となって礼拝しなければならないのに、自分が正しくて自分が中心で自分の気持ちが一番大事で、罪の生贄は捧げていますけれども、それは儀式的になって、でこう考えるとね、クリスチャンも大きなね警告なんですね。私たちも罪だっていうふうにね言われているときに、まあそうですねって言っても、慣れれば慣れるほどそれがもうパッケージになってしまって、はい OK みたいになって、本当に自分のことを考えるときに、いや私が正しいんですなってることは十分にあるんです。その時にここで、農夫たちが跡取りは自分のものだと、だからこれ神のものは神ではなくて私のものだということになっていくわけなんですね。で、ブドウ園の主人はどうするんでしょうか。やってきて農夫たちを殺し、ブドウ園を他の人たちに与えるでしょうと、このようにして神はですね、そこで諦めない方なんですね。ブドウ園でこの農夫たちがダメになったら、他の実を結ぶ人たちに、この結ばせるようにする人たちに与えると、他の人たちに与えると言って、神様は何とかして実を結ばせるように努力されたわけなんです。でこれが異邦人を中心とした教会なんですね。これがもちろんユダヤ人もいるんですけれども、この実を結ぶ教会ですね。なんだけども、教会がじゃあ 素晴らしくて、もうユダヤ人ダメだと。でこれも警告書いてあるんです。パウロが11章でもうローマの11章で警告言ってですね、高ぶるなって言ってるのね。神をむしろ恐れなさいってこう言ってます。神が倒したんだから、イスラエルを神が立ち上がらせることはできる。あなた方が神の慈しみに頼っているから、あなたは神につながっているのであって、いかようにでも神様はあなたを切り倒すことができるっていう警告を与えてます。だから今のここに言ってる言葉っていうのは、ユダヤ人の昔のあバカだなっていうふうに見たら、それこそバカなんですよ。バカって言ったら言葉が悪いけどね、それこそ愚かなんですよ。それこそ盲目なんですよ。これも私たちに与えられている大切なですね、神は必ず働きを行われます。でこれね、いろんな話ができちゃうんですけれども、神は必ずね、承認を置かれるんです。だから例えばキリスト教圏って言われている欧米社会がですね、もうどんどんどんどん神様から離れて世俗化してってですね、まるで反キリスト教的なことを平気で行っている社会になっているけれども、神は前代未聞の大リバイバルを今まではキリスト教とは何ら関係のなかったところで起こし続けています。しかもですよ、元キリスト教の名のもとで植民地を行った、植民地政策を行った、アフリカ、中南米、アジア、そこで信じられない大リバイバルが起こっています。神はですね、身を結ばせたいと願っておられるんです。だから私たちが頑張って身を結ばせる必要はなくて、私たちが神に、私がここにいます、用いてください、私は全てのことをあなたに明け渡します、あなたがあなたの御心のままに行ってください、このように神と心を一つにさえすれば、神はリバイバルを起こしたいと願っておられるんですね。あなたは、この10節ですね、あなた方は次の聖書の言葉を読んだことがないのですか。家を建てる者たちが捨てた石、それが要の石となった。これは主がなさったこと、私たちの目には、この不思議なことだ。彼らはこの例え話が自分たちを指して語られたことに気づいたので、イエスを捕らえようと思ったが群衆を恐れた。それでイエスを残して立ち去ったと。でここに、この詩編の118編22節の詩編、これメシア詩編と呼ばれます。キリストを預言している詩編です。それを引用しました。すごい逆説ですね。家を建てる者たちが一番大事にしなければいけないのはこの要石なんですよ。さっき午前中からあれ歌ったの、コーナーストーン、そう、覚えてらっしゃる、ありがとうございますね、他の人覚えたでしょうか。カナメイシイエスだけ、なんでも笑わないでくださいよ。カナメイシっていうとすぐパッと浮かびますかね。どういう石か、どういうところにある石か分かりますか。なんかほら、こう積み木があるじゃないですか。こうダーッとこれ上げてってね、そしてこう積んでいくんだけど、他のとこ何だっけ、あれなんていうんだっけ、あれ
ジェンガ
っていうね、ほらゲームあるじゃない。で外してってなる、外してってね。でここを外したら全部崩れちゃうっていうやつ。それを要石って言います。アーチね、ローマ時代アーチをよく作ってましたよ。このアーチ分かりますよね。こういろんなところに使ってます。この水道橋のこの下の方にも使うし、いろんなところに使うんですけど、この家を建てるときもアーチ使うんですよね。あと床の下にもこうアーチを作ってね。そういうのもあるんですけども、でこのアーチがあれね、なんかセメントも何もつけてないんですよ。くっつけてないんですよ、石を。なのにあれだけ頑丈にできてるんです。でそれはもうこの物理的な法則かなんかであれでね、きっちりとこうくっついて、でそこでどこか一つ外すと終わりなんです。だからこの一番この上のところの石ですね、これ外すと全部崩れます。でローマがエルサレムを潰した時に、その神殿の周りとか、ああいうところの、そのアーチの一番上のところ、要石を取ったんですね。で普通の建物は隅石とも呼ばれますけれども、コーナーっていうのは隅なんですよね。この角のところですね。角の下の部分です。で、これをよく要石と呼ばれますけど、いずれにしても、絶対に建築士が抑えなければいけない大事な、一番肝心なものを忘れる。ね。旅行に行くのに、海外旅行に行くのに、 パスポート忘れるって言ってるようなもんですよ。そうなんです。しかしね、不思議にね、そのパスポートを忘れた、そのパスポートが全世界の人がなんか旅ができるなんてね、なんか分かんないけれども、要石になったってことなんです。全体を支える要石になったということなんですね。で、これが神様イエス様が行われることであって、私たちがそういう教会を建てられて、その一部になっているということを忘れてはいけません。私たちが人間的に成功しているときが成功ではないんです。むしろ試練だと言われているもの、むしろ大変だと言われているところに、神は本当の働きを確実に着実に行われているんです。キリスト教会ほど迫害を受けている人たちはいません。今現在も1年間に1億人の人が迫害を受けています。1億人ですよ。で、殺されている人はもうどんどんこういう感じです。うなぎ登りです。うなぎ登りって言うけ、日本語。うなぎ登りでこう上がっていってるんです。殺されて殉教している人たちが。で、私はあまり気づかないと思いますけれども、これが中東であるとか、アフリカであるとかは、もう本当にもう嫌になるぐらいの虐殺事件が目に入ってくるわけなんです。お隣の中国もひどいです。けれどもね、けれどもなんです。教会はこれによって、成長してたんです。そうなんです。一番大変だった時の後に成長するんです。韓国の場合は朝鮮戦争でボロボロになって、今じゃ考えられないけども、北朝鮮よりも韓国の方が貧しかったんです。70年代に大リバイバルが起こりました。あのビリー・グラハムが来た時に、あのこちらとね、2万人ぐらいかな、3万人かな、分かんないけど頑張ったの。あっちは100万人ですよ、1回に。当時のビリー・グラム来た時 の集会が、70年代かな、80年代かな。そしてあの中国、あそこも難しい地でした。クリスチャンなかなか来な、あのダメだった。ところが大リバイバルが起こって今も進行中なのは、あの文化大革命です。で、うなずいてくださった方はちょっとね、こうあの知ってる方ですよね。文化大革命が起こったことによって、そして牢屋に入れられた人たちが戻ったら、あの牧師とかね、が戻ったら、以前よりも信徒が増えていたとか。そして今の家の教会、家庭教会と言われているのは、それを伝統にしています。だから牧師が1年間いなくてももっと増えているってことが、私たちが一緒にいたね、あの日暮里の教会もそうですよ。もっと増えたりするんですね。で、これが、神の方法なんです。だ、皆さんが大変だって思ったときは、本当に神様に叫んでください。主よって叫んでください。ね、それは韓国人のね、クリスチャンの特権じゃないですね。主よっていうのは主よって祈ってください。そこで神の働き始まります。見捨てられた石が要石となりました。で、この例えを彼らは自分のことをこの殺してったってね、この、息子を殺したっていうのが自分たちのことであることを知ってですね、イエス様を殺そうとするんですけれども、群衆がいるので敵に回せないんですね、群衆は。で、どうやって彼らは捕らえることができたかっていうのは、もうもっと後で紹介しますけれども、どうしてうまくいった、この硬直状態をね、どういうふうにユダヤ人の指導者たちは打破してきましたか。いいですよ、言ってください。内通者がいたわけです。ユダですよ、ね、内通者がいることによってダメになっちゃったんですよね。ダメっていうか、あの彼らは成功したんですね。
十字との間でも大体意見がだいぶ主に対する、あのあれが疑問がだんだん生じてきた。
疑問は今まで見てきた通りですね、生じていました。なぜかって言ったら、十字架につけられるキリストメシアなんて考えもできなかったからです。つまずいてしまったんですね。でもユダはもっと特別です。裏切ったんですね。他の人たちは見捨てたかもしれないけど、裏切ってはいません。まあ、それは先に学びましょうですね。来週じゃなくて再来週かな、 というかもっと前か3週間後ですねに見ていきますけれども、今は群衆の手前そういうことはできないので、どうしたかって言ったら、イエス様自身が言った言葉で罠にかけて、勝手にローマ当局とか、あと群衆によってイエス様を捕まえさせようというか、離反させよう、離れさせようとしたわけなんですね。それで13節、さて彼らはイエスの言葉尻を捉えようとして、パリサイ人とヘロデ党の者を数人イエスのところに使わした。その人たちはやってきてイエスに言った。先生、私たちはあなたが真実な方で誰にも遠慮しない方だと知っております。人の顔色を見ず真理に基づいて神の道を考えておられるからです。ところでカエサルに税金を納めることは立法にかなっているでしょうか、いないでしょうか、納めるべきでしょうか、納めるべきでないでしょうか。はい、パリサイ派とヘロデ党の人たちがやってきてます。で、こう、皆さんね、目を覚ましましょうね。こう、簡単に福音書ってね、書いてあるんですけど、背景は複雑なんですね。意外にね、旧約の方が単純なんですよ。このね、新約って実は複雑なんです。で、紹介をします。パリサイ派は、ローマは嫌いでした。反ローマでした。しかし熱心党みたいな武力でローマを打破するということではなく、神学的に許せなかったんです。何かと言いますと、このローマという異教の王様が治めていること自体が彼にとっては我慢ならないことだったんです。そしてこの税金というものによって自分たちを、この自分たちのもの、彼らのものにされているということで、納税ということをものすごい怒ってました。で、これ調べれば調べるほど歴史でですね、ユダヤ人が相当ローマを憎んでいたことも分かっていますですね。だから熱心党までいかないんですけれども、このパリサイ派の人たちっていうのは、まあ、ユダヤ人の民族主義ということも取り入れていて、それで、このローマが支配しているっていうことは、このメシアが支配していなければいけないのにおかしいということを思っていたんです。そして次に、ヘロデ党はその逆なんです。新ローマなんです。ヘロデ党と言われているように、ヘロデ大王はローマの力を借りてユダヤ人の王になったんです。そして、この建てられているこのローマですね、ローマの文化とかそういうものも取り入れて、だからヘロデアンティパスはサロメ、ヘロディアの娘のサロメをね、踊らせるようなね、こういうちょっとみだらなこともね、平気でできたんですね。すごい、打算的な、人たちですけど、でも現実的な政治家の党派ですね。なんだか党ってなってますよね。だから宗派というより党派です。ですね。で、この人たち正反対の考え持ってるんですよ。なのに、イエス様のことについては共謀できたんです。理由は、イエス様の前ではどんなに、敵対している者同士でも敵の敵は味方になるんですね。残念ですよね。イエス様に敵対して一致するって怖いね。でも聖書に書いてますね。ハルマゲドの戦いはまさに、イエスに敵対するために一致してるわけですから。で、ここで書かれているのは、その納税のことなんですけど、ローマの、重税でした。まず収穫の10分の1を納めさせます。そして辞書に入っている辞書っていうのはその自分の土地ですね、木々からの実を5分の1を納めさせるんです。で、所得税が一律 5% 課せられます。あと生存権っていうのがあったんですね。生存税自分が生きているっていうことだけで、まあ1デナリ、まあ大した金額じゃないですね。1日の労賃分ですから、1年にだから1万円みたいなもんですよ。で、こういう感じで取られていて、ユダヤ人の場合はこれに、この神殿税とかですね、こういろいろあっていたんです。で、彼らが企んだんです。イエス様はまっすぐに真理を語られる。まあ、これがよく知られていたんですね。彼らは政治的に動いていた。人の命に気にして、こう動いていったんです。そして、イエス様は神の真理に従って動いていました。で、これやって油断させてるんです。あなたはこうやってまっすぐに語る方ですから、この件についてもまっすぐに語ってくださるでしょうと言って、どっちかですね、 カエサルに税を納めることは立法にかなっていますか、かなっていますか。どっちに答えてもやばいんです。立法にかなっていると答えたらユダヤ人たちは納税をものすごい嫌っていましたから、群衆はイエス様から離れます。これパリサイ派が吹き込んだものですね。で今度は立法にかなっています。これヘロデ島が吹き込んだんでしょう。そしたら待って、また逆だ、立法にかなっていない、 いるって言ったら、そうユダヤ人が離反するんですよ。で立法にかなってい あ逆か
いない本はいない
立法にかなっている、いや逆です、いるって言ったらあれですよ、ローマ当局がやってきて、ね、逆か
逆おかしくなってくる。
すいませんね、いいですか、いいです、ちょっと待ってね、ちょっと消してください。ちょっと、ですね、かなっていると答えたら、これ一気にやっぱりそうですね、イエス様に興ざめして、群衆が離れていくと、かなっていないと言ったらローマ当局を呼び出して彼らに捕らえてもらうだけだと。でどちらに転がってもイエス様を陥れることができるわけなんです。イエス様は彼らの欺瞞を見抜いて言われた。なぜ私を試すのですか。デナリ銀貨を持ってきて見せなさい。彼らが持ってくるとイエスは言われた。これは誰の肖像と名義ですか。彼らはカエサルのですと言った。するとイエスは言われた。カエサルのものはカエサルに、神のものは神に返しなさい。彼らは、彼らはイエスの言葉に驚嘆した。デナリ銀貨、結構な、銀貨の中で、貨幣の中では、こう、高い額ですね。一日の労賃ですね。一デナリっていうのは。で、そこにカエサルの肖像の銘があるんですね。肖像があって、銘がある。イエス様はカエサルのものはカエサルに、神のものは神に返しなさい。彼らが驚嘆したんです。で、イエス様は、まずパリサイ派のちっちゃな心のみみっちい心を指摘しておられるんですね。パリサイ派はカエサルへの納税は偶像礼拝だとか、人が王となっているんだから神が王とならなければいけないって対抗意識を燃やしていたんです。でもですよ、彼らね、普通に使ってたんですよ、普段の時は。でお金持ってた、お金持ちの人多かったから、パリサイ派にたくさん持ってたんです。たくさん持っていて、世俗のこの国、ローマという国の恩恵を受けていて、その国はけしからんって言ってるんですよ。甘えてんですね。でおかしい、矛盾してるんです。聖書によるとローマの13章なんですけれども、すべての権威は神から来ていて、その世俗、その神を信じてない人たちであっても、異教の王であっても、神として崇められてるんですよ、この皇帝はね。そういう人であったとしても神から立てられてると教えてるんです。だから従いなさいって。で、所詮世界世のことなんですよ。あなたたちそんなみみっちいとこで戦ってどうするのって。神のものは神に返しなさいって言ったんです。で、ある人がこういう解釈をしました。ね、肖像っていう言葉あるでしょ。ね、これを返されるの。あなたたちは神の肖像じゃないけど、神の形に作られている神の印が神の肖像なんですよって。だからあなた方自身を神に返しなさいってこう言ったんです。もっと高い次元で動いていきなさいってことなんです。 時々キリスト教そのものがね埋もれてっちゃうんですね、世の中のことに。反対しているつもりで全然反対してないんですよ。むしろそれと迎合してるんですね。でそのお金のことについてもね、イエス様はすごく余裕しゃくしゃくなんです。余裕がある方なんです。余裕をかましてるんですよ。例えば金ない時にどうしました？神殿税で、そうおで、そうなんですよ。だけどその前にね、王たちの子って税金を納める必要あったっけってペテロに聞いて、いや、ありません。じゃあ納める必要ないよねってイエス様言うんだよね。納める必要ない、自由なんですね私たちは。でこれ言ってこれだけ取られたら、なんか国税庁かなんかで僕取られちゃうかもしれませんけれども、でそうですよ、迫害の時ってね、そういうのね、こう勝手に取ってってね、でこうそれを理由にして訴状を上げるんですよ。だけどつまずかせないために納めさせなさい、納めていきなさいと。そういう納税も神が立てられてるんです。だから私たちはそれを通して証を立てるんです。いろんなことありますね。クリスチャンとしてもやらなくなってもいいことがたくさん出てきます。でも証としてそれをやってこうよって、でこのように言って、神のものはあなたは神に捧げていきなさいって、でこのようにイエス様が言われたんですね。その次にユダヤ教の中で別の宗派がやってきます。サドカイ派ですね。また復活はないと言っているサドカイ人たちがイエスのところに来て質問した。先生、モーセは私たちのためにこう書いてます。もしある人の兄が死んで妻を後に残し子を残さなかった場合、その弟が兄嫁を妻にして兄のために子孫を起こさなければならない。さて7人の兄弟がいました。長男が妻を迎えましたが死んで子孫を残しませんでした。次男が兄嫁の妻にしましたが、やはり死んで子孫を残しませんでした。三男も同様でした。こうして7人とも子孫を残しませんでした。最後にその妻も死にました。復活の際、彼らが蘇るとき、彼女は彼らのうちの誰の妻になるんでしょうか。7人とも彼女を妻にしたのですが、これは先週の午前礼拝でお話しましたね。覚えてますか？サドカイ派。祭司たちのエリート貴族のグループです。非常に少なくて、一般の人たちはパリサイ派のユダヤ教だから、ユダヤ教って言ったらパリサイ派だったんですですね。けれどもエリートのグループの人たちが祭司族って言ってもいいかもです。で彼らが神殿礼拝を管轄していました。管理していたんです。でこの人たちはローマとの、これローマによって神殿が壊される危険があるところを何とかして、それをこの信仰を守るように、神殿が守られるようにやりくりしていた現実的な人でありました。しかし彼らの信仰というのは今で言うとリベラルなんです。目に見えることだけを信じていきました。合理主義者でした。物質主義者でした。なのでこういうへんてこな仮説ってまだこの現実的ではない話をして、理論を作っていかに復活が馬鹿げているかってことを話したんです。これ話しましたね。先週のこと思い出してくださいよ。7人もね、このどっか引っかいなんてありえないよね、もうね。けれどもそれ言って、では復活した時は誰の、妻になるのですかと、このように質問したんですね。でこれ何かってモーセの御書ね、モーセの御書が、の中に、この兄嫁、長男の妻だった人が、その男が死んだら弟がその残された未亡人を妻としなきゃいけないと、これあるので、このことを持ち出して言ったわけなんです。イエスは彼らに言われた。あなた方は聖書も神の力も知らないので、そのために思い違いをしているのでありませんか。死人の中から蘇るときには人は目取ることも嫁ぐこともなく天の御使いたちのようですと。聖書はあなたは知らないよ、神の力も知らないよ、まあ、これが彼に対する言葉だったんですね。彼らはモーセ御書を知っていると、モーセ御書だけが神の言葉だと、そして復活とか御使いとかっていうのはそれは信じないっていうことをね、彼らは言っていたんですけれども、本当にあなた方は聖書も知らないし神の力も知らない。ぜひ先週の朝のメッセージをですね、聞き 直してください。忘れておられる方はね、あるいはまだ聞いてない方は聞いてくださいですね。でそこでじっくりとお話をしましたけれども、復活、聖書に黙示録じゃないや旧約聖書から黙示録に至るまで一貫して人は死んでも生き返ると教えてるんです。でそれどういう形になってるの、それはなんでそういうふうに見るかって言ったら、今見ているものが全てだと思っちゃってるからなんです。今見ているものだけじゃなくて、聖書は天っていうものが存在し、また霊というものが存在すると教えているんですですね。だから聖書を知れば神の力っていうのはこういうものだって分かるはずなんです。復活をするんだということが分かるんです。死人が蘇ることについてはモーセの書にある芝の箇所で、神がモーセにどう語られたか、あなた方は読んだことがないのですか。私はアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神であるとあります。神は死んだ者の神ではなく生きている者の神です。あなた方は大変な思い違いをしていますと。イエス様はこのパリサイ派がずっとサドカイ派と論争をしていたんですね。この復活があるかないかって論争しているときに見事に論破したんですね。何かって言ったら、サドカイ派が論拠としているモーセ五書の中から、確かにアブラハム、イサク、ヤコブが400年か500年ぐらい経った後のね、このモーセの時に生きているものとしてお語りになっていると。死んだはずなのに。これを聞いて感動したのがこの律法学者なんですね。この律法学者もマタイによる福音書だとパリサイ派って書いてあるんですけども、28節、律法学者の一人が来て彼らが議論するのを聞いていたが、イエスが見事に答えられたのを見てイエスに尋ねた。すべての中でどれが第一の戒めですか。僕イエス様大好きです。イエス様って劣勢に立って人々がね、劣勢に立たせようとしても全部仕切ってますね、掌握してますね。今どうなってますか。今までは陥れようとするこの質問だったんですよ。ところがね、もう見事に答えておられるので、この律法学者は普通にね、ラビ、相手をラビとして教師として誠実に質問してるんですよ。もうその場所を空気変えちゃったんです。で全ての中でどれが一番の戒めなのか、イエスは答えられた第一の戒めはこれです。聞けイスラエルよ、主は私たちの神、主は唯一である。あなた方は心を尽くし、命を尽くし、知性を尽くし、力を尽くして、あなたの神主を愛しなさい。第二の戒めはこれです。あなたの隣人を自分自身のように愛しなさい。これらよりも重要な命令は他にありませんと。これ午前礼拝にお話しましたので出られなかった方はですね、後でネットで聞いてくださいですね。神を愛することと隣人をその愛を持って愛していくということが一番大事であって、神とつながって人々につながっていくということですね。で律法学者はイエスに言った。先生その通りです。神や主は唯一であって、その他に主はいないとあなたが言われたことはまさにその通りです。そして心を尽くし、知恵を尽くし、力を尽くして主を愛すること、また隣人を自分自身のように愛することは、どんな戦勝の捧げ物や生贄よりもはるかに優れています。イエスは彼が賢く答えたのを見て言われた。あなたは神の国から遠くない。それからあとは誰もイエスに会えて尋ねる者はいなかった。そのままイエス様が言われたことに同意をして賢く答えたって言ってるんですね。でも彼がね、付け足しているところがあるんですね。何かっていうと、どんな全種の捧げ物や生贄よりもって書いてます、言ってます。預言者が数多くこれ話しました。どんな全種とか生贄とかどんなに捧げても神の命令を守るということを、神の御声に聞き従うということに勝ることはないんですよ。これはイザヤ書も話してるし、むしろ生贄に言うね、もう嫌いだって、もうやめてくれって、あなたの祈りも嫌だってこう言ってるんですね。私の命令を守りなさいってこうですね。御神書もそうですね。どれだけの生贄を捧げたらいいかって言った時に、このちょっと見てみますね、7章あれ7章じゃないか、 まった。ちょっとすいませんね。パッと出てこない。公義を愛してへりくだって歩んでっていう言葉があるんですね。でこれをやっていきなさいとこの書いてあるんですね。だから、これね、彼勇気を持って言ってるんですよ。だってこれ神殿の境内で話しますから。それをね、全書の生贄とかよりもずっと大事だとこう言ったんです。勇気いります。真理に立ってます。だって他の人たち生贄捧げてるんだよそこで、ね、けれども彼は御言葉が言っている通りに彼は答えて、だからこそ神の国から遠くないとイエス様が言ったんですね。そこでイエス様は今度は自分たちの聖書解釈にとどまっている律法学者らに根本的な問いかけをされます。あなたたちが信じていると言っているキリスト、メシアは本当にあなた方が信じている通りなんでしょうかねっていう問いです。イエスは宮で教えていたときこう言われた。どうして律法学者たちはキリストをダビデの子だというのですか。ダビデ自身が聖霊によってこう言ってます。主は私の主に言われた。あなたは私の右の座についていなさい。私があなたの敵をあなたの足台とするまで。ダビデ自身がキリストを主と呼んでいるのに、どうしてキリストがダビデの子なのでしょう。大勢の群衆がイエスの言われることを喜んで聞いていたと。はい、今度はですね、これ難しい、また難しい話ですよ。いいですか。ユダヤ教の人たちは、この律法学者ね、メシアというのはダビデの子であると固く信じてました。でこれは聖書の中に数多く書かれて、まずはダビデに語られて、世継ぎの子が永遠の御国を受け継ぐと。そして預言者たちもですね、ダビデの子孫がメシア、キリスト、この人を救う方 ですね。でそれ以上じゃなかったんです。ダビデの子孫として人として生まれてくるということであって、神とは同列ではなかったんです。今でもユダヤ教の人たちがキリスト教のイメージとしてどうなるかっていうと、偶像崇拝をしているように見えます。イエスイエスって言ってるんです。いつもイエスじゃないですかね。当たり前でちょっと皆さん感じると思うね。でもね、ちょっと考えてみてください。一人の人間ですよ、イエスは。ね。それを神と同列に置いて拝んでいるんですよ。いやー、それは変だよねっていうことなんですね。だからメシアは人にしか過ぎなくて、神として崇めてはいけないというのが彼らの考えなんです。そこでイエス様は根本的な問いをしたんです。この誰もが認めている110編かな、これは110編の一節で、このダビデが主は私の主に言われたって言ったんですね。そして私の右の座についていなさい。最初の主っていうのは神ですよ。私の主っていうのはキリスト、メシアのことです。キリストがダビデの子なのに、ダビデの子孫なのに、単なる人間なのに、なんでダビデがこの方を主と呼んでるんですかっていうんですね。二つのことで考えられない。一つは族長社会では父が子を主なんて呼ぶことは絶対にありえません。今でもそうでしょ、主よなんてね、お父さんが子に言ったらやばいよね。ましてや言ったらまずいですよ。もう族長社会では家父長っていうの、家父、うん、でもう一つはダビデとっくの昔死んでるでしょ。その時にずっと後に出てくる方なのに、その時にもう生きている方として主よって言ってるわけですね。でそこでイエス様がさっきも言われた息子、神の息子、神の子、ダビデの子だけではなく神の子でもある、神ご自身であられるということをここでイエス様が言われているわけなんです。このようにしてイエス様は卓越した教師、真実な教師として、もうここにいる律法学者とかの前で、もう完全に仕切っておられたっていうか教えておられたんです。 で今度はもっともっと突っ込んで、もうあからさまに彼らを批判して、群衆たちに対して彼らに見習うなと言っておられます。イエスはその教えの中でこう言われた。律法学者たちに気をつけなさい。彼らが願うのは長い衣を着て歩き回ること、広場で挨拶されること、街道で定席に、宴会で上座に座ることです。またヤモメたちの家を食い尽くし、目を張って長く祈ります。こういう人たちはより厳しい罰を受けますと。律法学者たちの行いについてイエス様はかなり辛辣に批判をしましたけれども、この長い衣を着て回ってね、その称賛、人々の称賛、この霊的に見せている、そういうことをイエス様が非常に強く怒っておられました。定席、宴会で上座に座ること、これもなんかもうやっていたんですね。そして今度ひどいのはヤモメの家。ヤモメっていうのは今の未亡人を考えてはいけません。今の未亡人は福祉制度があって生きられるようになってます。セーフティーネットがあります。当時はないんです。乞食のちょっと手前ですですね。でそういう人たちからも、例えば宮の納入金とかを徴税したりとか、あるいはこの立法の中自体にヤモメを顧みようと、孤児を顧みようと、在留異国人を顧みようという命令があるのに、それをないがしろにしていて、で宗教的なこと、宮を張って長い祈りをしたとか、そういうことには命を懸けていたと。だから厳しい裁きを、よりっていう言葉ありますよね。より、つまり普通の人たちよりも厳しいと。なぜかって言ったら知ってるんですよ。彼らはもう知っているのに行っていない。あんまり知らない人が同じことをするのと、知っている人が同じことをするのは、知っている人が同じことをする方が罪が重いわけなんです。でここまで話しましたが、最後の41節から44節というのは12章における話の締めくくりになっているような内容になります。誰か、ヤモメなんです。一人の貧しいヤモメの献金なんです。これが彼女が今までの12章における最も優れた手本になっています。まず私たちは実を結ばせるということについて話しました。最初にね、聞きました。カイサルへの納税よりも神のものであるものを自分自身を神に捧げて集中しなさいということ。第一の戒めというのは、心を尽くして思いを尽くして、ね、知性を尽くして力を尽くして主なる神を愛しなさいということですね。これ全部が一人の女の中に見ることができるんです。それからイエスは献金箱の向かい側に座り、これ神殿の中に献金箱を置いてるんですけど、そこに向かい側に座ったんですね。群衆がお金を献金箱へ投げ入れる様子を見ておられた。多くの金持ちがたくさん投げ入れていた。そこに一人の貧しいヤモミが来て、ネプタ銅貨2枚を投げ入れた。これはそれは1コドラントに当たると。レプタ、一番小さい単位の貨幣です。1デナリの128分の1です。2レプタで、ここで1コドラントですね。これが、2レプタなので、だから64分の1の価値です。で1デナリというのは1日の労賃ですから、まあ、それぞれね、1日の労賃でどのくらいかということを考えると、どのくらいですかね、1万円にしましょうか。1万円もたまんないっていう人もいるかもしれませんけども、1万円にしときましょう。それで150円程度です。150円ぐらい。でイエス様がこう言ったんです。イエスは弟子たちを呼んで言われた。誠にあなた方に言います、この貧しいヤモメは献金箱に投げ入れている人々の中で誰よりも多くを投げ入れました。皆は有り余る中から投げ入れたのに、この人は乏しい中から持っているすべてを、生きる手立てのすべてを投げ入れたのですから。これね、比喩的に話してるんじゃないですよ。比喩的に話してるんじゃないです。霊的に実態として 一番多く捧げていたんです。他の人たちよりももっと捧げて、だからこれが、人はね、上辺を見るが、神は何ですか、心を見るっておっしゃったじゃないですか。サムエルが言ったじゃないですか。それなんですね。この目に見えない神様の姿というのがあるわけなんです。昔の映画でね、マトリックスっていうのがあったんですよ。マトリックス、皆さん知ってます？あれでね、このね、薬をね、この何だっけ、2つの薬があって、でこれ本当に見えてしまう薬っていうのを、これ飲むとね、何が見えるかって言ったら、すごい繁栄しているニューヨークかどっかのこの町がね、廃墟と化してるのを見るんですよ、ね、でこういう霊的な目に見えない世界があって、そして目に見える世界が同時に共存しているというか、この同時に存在しているんですね。そしてこの女が神を心を尽くし、力を尽くしね、愛して捧げて、そしてさっき言ったこのカイサルのものはカイサルにでしょ、そして神のものは神のものにっていう言葉、これ一番の模範だったんです。だって生活の全てですよ、投げ打って。で私たちがやっぱりこのエルサレムに来てからのイエス様をね、学んでいくときにね、分かってくるのは、宗教のフェイクな宗教性とリアルな信仰ですね。ごまかせちゃうんですよ、自分を。宗教的なもので。と同時に、本当のものっていうのは見捨てられた要石みたいな、ですね。本物っていうのは人からも認められないかもしれない、でもそこに忠実に生きているときに、神様を愛しているということだけで生きているときに、私たちは偉大なことを神の前で行っている、神の国にとってとっても偉大なことを行っているんだということを見ることができます。以上です。じゃあお祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございました。このようにして本当に、あなたが一人の貧しいやもめを手本に見させてくださってありがとうございます。私たちの生活の中でも、ああこれだって思う、この、いつもはなんか、みすぼらしいというか、つまんないというか、大したことないというような中にこそ、あなたの価値のあるものを、このあなたが評価されるものがたくさんあります。主よ、どうぞ私たちがその中にしっかりと留まって霊的に成長して、そして何が良いもので何が正しいものかを見分ける力を与えてくださいますようにお願いいたします。そして主よ、私たちが愚かにも本当にこの宗教的にも、全生の生贄とかそういう何か宗教的なもので自分が霊的だと思う思い込みから私たちを遠ざけてくださいますように、助けてください、お願いいたします。感謝してイエス様のお名前によってお祈りをお下げいたします。アーメン。